です。来ました。ですね、今日はエニグマかシャレコア を適当にやっていきたいと、思っております。はい、でですね、ジータレ強みで955、素敵なおじさま、こんばんは。どうもおじさまじゃないんですけど、こんばんはです。あざす。2日連続でその素敵な声を聞けるなんて幸せですとか、素敵なのかどうかよく分かりませんけど、あざす。で956、おちゃんと、まあおちゃんじゃないんですけど、こんばんはです。最近おっぱいの素晴らしさについて気づいたよと、はあ、おっぱいは世界を救うねと。俺なんか言ったっけ俺俺なんか言った、俺忘れちゃった俺、なんか言ったっけ俺、そんな熱く語ったことあったかな、なんか分かんないけど、まあとりあえず、はい、まあ救う、まあある意味救うと思いますよ、ある意味救うと思う、赤ちゃんのために、で、はいはいはい、で、行きたいと思います。オートストップ、ですね、シャレコはあのですね、一応自分が既読リストに検索かけて引っかかんなかったから読んでないと思ってるんですが、もし読んでたら申し訳ない。とりあえず既読リストで検索はかけました。あるかどうかと。でも引っかかんなかったんでやるということで。まああんまり長いものをバンバカやるわけじゃなくてですね、短めのやつをですね、次から次へとやっていくような感じですね。とりあえずまずシャレコアからいきましょうか。あ、ちなみにエニグマの方は何も検索かけてないので、もしかしたら読んだやつが行くかもしれないですけど、とりあえず先にシャレコアから、自分の名前で検索っていう題名の話です。自分かっこ女の名前で検索をかけてみた。すると十数件同姓同名の人たちが検索に引っかかった。研究者や会社の経営者、同じ名前でありながら全然別の生活をしている人たち、その中に自分の名前のページというホームページがあった。それはプロフィール、BBS だけの初心者が作った感じのよくある個人のホームページだった。プロフィールを見ると自分と同じ年であり、趣味などもよく似ている。BBS などを見ると常連っぽい人が5、6人いるらしく、この手のホームページとしてはまあまあ流行ってる感じだった。なんとなくお気に入りにして時々見るようにした。しばらくするとコンテンツに日記が増えた。日記はまあその辺のサイトによくある内容の薄い日記だ。今日は暑かったとか、日本がサッカー勝ったとか、そんな感じの。ある時日記の内容が自分の生活とよく似ていることに気づいた。初めに気づいたのは野球観戦に行った時だ。その日そのサイトの管理人も同じ球場に行ったらしい。その時はもちろん偶然だなとしか思わなかった。球場には何万人もの人間が行くのだから。次の日の日記は会社でミスをしたことについて書いてあった。私もその日会社でミスをして少々落ち込んでいた。次の日もその次の日もよく見ると日記の内容はまるで自分の生活を書かれているようだった。大半はカレーを食べたとか CD を買ったなど大した偶然ではない。しかしそれが何ヶ月も続くと気味が悪くなってきた。 ある日掲示板を見ると、常連たちが管理人の誕生日を祝っていた。その日は私も誕生日だ。それでいよいよ怖くなってきて、初めて掲示板に書き込みをすることにした。しかし書き込みしようとしても名前や内容を書くところに文字が打てない。いろいろやってみるが、書き込めないどころか文字すら打てない。おかしいなと思っていると、あることに気づいた。それは掲示板ではなく、ただのページだった。つまり、一人の人間が掲示板っぽく見せかけて作った一つのページだったのだ。一体何のためにこんなこと？とすごく怖くなり、管理人にメールを打った。はじめまして。私はあなたと同姓同名の人間で、よくこののような当たり障りのないメールだ。そして次の日、そのページを見ると、すべて消されていた。メールボックスには一通、見つかったという返信があった。以上、自分の名前で検索っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、957、平日出勤おつんですと。 あざっす。疲れた心と体にしみるおっちゃんの声を楽しませていただきやすと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす。次。焼いてくれっていう題名の話。俺が昔火葬場でバイトしてた時の話。ある日の朝に斎場火葬場の玄関を掃除していたら、黒い SUV 車が入ってきて、成金な感じで、時計もフランクミューラーなんかしてるおっさんが車から出てきて、死体を焼いてくれって言うんだよね。通常は死体なんか直接運んでくる前に業者とか親族から連絡があって、こっちも届け出人の保険証とか死亡届書を持ってくるようにとか、時間も指定してお願いするんだけど、その親父は西条町にもう話が通ってるから、すぐ焼いてくれってかなり高圧的に言ってくるんだよ。なんでとりあえずそのおっさんに待ってもらって西条町に話しに行ったら、返事一つで焼いてやれっていうもんだから、しょうがなくすぐ準備してオーブン、火葬炉開けたんだよ。死体は30歳くらいの男で、なんかまだ死んだばっかというか、普通の死体よりも顔もピンク色してたんだけどね。死体は普通焼く前にもう一回確認するんだけど、外傷とかは別になくて綺麗なもんだった。で、棺桶閉めて炉に入れて焼き始めてだいたい20分くらいしてからなんだけど、オーブンの中からものすごい音がするんだよね。ドカンドカンって。その時もう俺は目の前真っ暗になった。もしかして生きてたんじゃねえのって。でももう20分もしたら桶なんか全部焼けてるくらいだし、 たとえ生きてたとしても今さら開けて助けるのは無理だって思ってしかとしちまった。っていうか手足がガクブルってどうすることもできなかった。通常1時間くらいもあれば死体なんて全部灰になっちまう。だけどめちゃくちゃ怖くて30分くらいずっとオーブン開けられなかった。例の成金親父みたいなのはもういなくなってた。俺はどうしても怖いから最上階呼びに行ってオーブン開けるの立ち会ってくれってお願いした。焼いてる途中で中で音がしたことも全部説明した。で、結局最上階が開けたんだけど、炉を開けるときになんか焼肉みたいな匂いがプーンと漂ってきた。で、最上階がトレイを引っ張り出したら、その男はなぜか半生に焼けただれていて、体もうつ伏せになっているように見えた。その瞬間、俺は訳がわからなくなって気が遠くなって倒れたんだけどね。でも、今冷静に考えてみると、きっとその男、まだ生きていたんだな。そんで焼かれる暑さでオーブン中で棺桶をめちゃくちゃにぶっ壊しながら暴れていたんだと思う。おそらくそれで中のバーナーが壊れて体が完全に焼けずに半生だったんだな。俺は倒れてから一度もその火葬場には行ってないから正確な事情はよくわからない。でもその後最上階が俺のとこに会いに来てなぜか1000万くれた。他言無用だとかそういうことは一切口にせず、ただ1000万くれたんだよね。今はその金で暮らしているわけだが、トラウマになって今でも夢に出てくる。しんどいわ。以上、焼いてくれっていう題名の話でございました。で、次。何かが言えって書いてある。題名の話でございます。ちょっと待ってね。はい、行きましょう。何かが言えっていう題名の話です。いきます。ある蒸し暑い夏の夕暮れ時、俺は2階で昼寝をしていた。ピンポーン、ピンポーン。誰か来たようだ。俺以外家には誰もいないし、めんどくさいので無視して寝ていた。ピンポーン、ピンポーン。ピンポーン、ピンポーン。それからしばらく一定のリズムをつけつつ鳴り続けるチャイム。なんだよ、しつこいな。一体誰が来たんだ。2階の俺の部屋から玄関をそっと見ると、白っぽい服を着た40歳くらいのおばさんが麦わら帽子をかぶったお揃いの白い服を着た女の子を連れてチャイムを押しているようだ。最近流行りの子連れ宗教勧誘か。まったくめんどくさいな、とりあえず出てやるかと思い、下に降りて玄関を開けると誰もいない。なんだよ、もう行ったのか。せっかく出てやったのに。もう一回寝ようと再び2階の自分の部屋で横になった。すると、 ピンポーン、ピンポーン。また鳴った。窓から見るとまたあの親子だ。何なんだ一体。俺は半分切れ気味で下へ駆け下りた。その間もずっと一定のリズムで鳴り続けるチャイム。玄関のドアをバーンと開けて怒鳴りつけようとして、誰もいない。ドアを開ける直前まで確かに鳴っていたの。隠れる場所なんてどこにもないし、どんなに足が速くても一本道の突き当たりにある家から見えなくなるはずがない。しばらくポカーンとその場で立っていると、ピンポーン、ピンポーン。目の前のインターホンに誰もいないのにチャイムが鳴り響いた。俺はダッシュで家に入り、鍵を閉め、部屋のカーテンをして布団に入って震え続けた。それからしばらくチャイムは鳴り続けた。もう一回窓から玄関を見下ろすことはどうしてもできなかった。次の日の朝、親に叩き起こされた。あんたに手紙、女の人からみたいよ。ニヤニヤしている。新聞を取りに行って見つけたらしい。白い封筒に名前は書いていない。なんでこれで女だってわかるんだよ。とりあえず開けてみると綺麗な文字で、何かがあなたの家へ入ろうとしていますとだけ書いてあった。以上、何かが家へっていう題名の話でございました。で、次、顔を両手で覆う人々っていう題名の話人混みに紛れて妙なものが見えることに気づいたのは去年の暮れからだ。顔を両手で覆っている人間である。ちょうど赤ん坊をあやす時の格好だ。駅の雑踏のように絶えず人が動いている中で、立ち止まって顔を隠す彼らは妙に周りから浮いている。人混みの中でちらりと見かけるだけで、そっちに顔を向けるといなくなる。最初は何か宗教関連かと思って同じ駅を利用する後輩に話を聞いてみたが、彼は一度もそんなものを見たことはないという。その時はなんて観察眼のないやつだと内心軽蔑した。しかし電車の中や登下校する学生たち、さらには会社の中にまで顔を覆ったやつが紛れているのを見かけて、さすがに怖くなってきた。後輩だけでなく何人かの知り合いにもそれとなく話を持ち出してみたが、誰もそんなやつを見たことがないという。だんだん自分の見ていないところで皆が顔を覆っているような気がしだした。外回りに出てまた彼らを見かけたとき、見えないと言い張る後輩を思いっきり殴り飛ばした。 俺の起こした問題は内々で処分され、俺は会社を辞めて実家に帰ることにした。俺の故郷は今にも山に飲まれそうな寒村である。両親が死んでから面倒で手をつけていなかった生家に移り住み、しばらく休養することにした。幸い独身で蓄えもそこそこある。毎日本を読んだりネットをつないだりと自堕落に過ごした。手で顔を覆ったやつらは一度も見なかった。きっと自分でも知らないうちに随分とストレスが溜まっていたのだろう。そう思うことにした。ある日、何気なく押し入れを探っていると懐かしい玩具が出てきた。当時の俺をテレビに釘付けにしていたヒーローである。今でも名前がスラスラ出てくることに微笑しながらひっくり返すと、俺のものではない名前が書いてあった。誰だったか。あ、そうだ、確か俺と同じ学校に通っていた同級生だ。同級生といっても机を並べたのはほんの半年ほど。彼は夏休みに行方不明になった。何人もの大人が山をさらったが彼は見つからず、仲の良かった俺がこの人形をもらったのだった。ただの懐かしい人形だけど妙に気にかかる。気にかかるのは人形ではなく記憶だ。喉に刺さった骨のように檻に触れて何かが記憶を刺激する。その何かが分かったのは生活用品を買い出しに行った帰りだった。親友がいなくなったあの時、俺は何かを大人に隠していた。親友がいなくなった悲しみではなく、山に対する恐怖でもなく、俺は大人たちに隠し事がバレないかと不安を感じていたのだ。何を隠していたのか決まっている。俺は親友がどこに行ったか知っていたのだ。夕食を済ませてからもぼんやりと記憶を探っていた。確かあの日は彼と肝試しをするはずだった。夜にこっそり家を抜け出て少し離れた神社前で落ち合う約束だった。その神社は塔に人も神もいなくなった崩れかけの廃墟で、危ないから近寄るなと大人たちに言われていた場所だ。あの日、俺は夜に家を抜け出しはしたのだが、昼と全く違う夜の街が怖くなって結局家に戻って寝てしまったのだ。次の日、彼がいなくなったと大騒ぎになった時、俺は大人に怒られるのが嫌で黙っていた。そして今まで忘れていた。俺は神社に行くことにした。親友を見つけるためではなく、単に夕食後から寝るまでが退屈だったからだ。神社は記憶よりも遠かった。大人の足でも随分かかる。石段を登ってから神社がまだ原形をとどめていることに驚いた。塔に取り壊されて更地になっていると思っていた。ほんの少し期待していたのだが、神社の周辺には子供が迷い込みそうな井戸や穴などはないようだ。神社の中もきっとあの時の大人たちが調べただろう。家に帰ろうと歩き出してなんとなく後ろを振り返った。境内の真ん中で顔を両手で覆った少女が立っていた。瞬きした。少女の横に顔を覆った老人が立っていた。瞬きした。 少女と老人の前に顔を覆った女性が立っていた。まばたきした。女性の横に古めかしい学生服を着込んだ少年が顔を覆って立っていた。まばたきした。皆消えた。前を向くと小学生ぐらいの子供が鳥居の下で顔を覆って立っていた。俺をここから逃がすまいとするように、あの夜の約束を果たそうとするように。以上、顔を両手で覆う人々っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、958、何かが言えと。何かが言えって、何かが言えってなんだっけ何かが言えね。ああ。はい。はい。はい。で、次。んーっていう題名の話。んの後に棒、横棒いっぱい。行きましょう。現在も住んでいる自宅での話。今私が住んでいる場所は特にいわくもなく、昔から私たちの家系が住んでいる土地なので、この家に住んでいれば恐怖体験は自分には起こらないと思っていました。ここ最近ですが、リビングにいると昼夜を問わず女性の低い声で鼻歌が聞こえてきます。最初はよーく耳を澄まさなければ気づかないほどに遠くから聞こえてくるのですが、放っておくとどんどん近づいてきます。それでも放っておくと意識を集中しなくても聞こえるほどに近づいてきます。なので私はその声に気づいたらいつも般若心経の最後の部分を繰り返し唱えるようにしています。これしか知らないもので、とにかく般若心経のギャーテイギャーテイの下りを唱え続けると声はだんだん遠ざかっていきます。このリビングではテレビにも集中できません。声が聞こえ始めるのは完全に不定期ですし、早く声に気づいて般若心経を唱え始めなければ時としてそれは部屋にまで入ってきます。そういえばこの前大好きなバンドのニューアルバムが発売されました。発売日を楽しみにしていたのでお店で買った時はもうテンション上げ上げ、早速家に帰ってヘッドホンで聞いて一通り聞き終え、よかったなぁと余韻に浸りながらヘッドホンを取ったら耳元でって 以上っていう題名の話でございました。でシャレコは終了。とりあえず、適当に、引っこ抜いてきたのがこれだけです、で読み終えたので次エニグマ、カテゴリー別に、分かれているので、適当に選びます。まあいろいろやってきたんですけども今日は場所ってやつをいきたいと思います。第3133話場所の記憶っていう題名の話。場所の記憶みたいなものってあるのかな。自分も白チュームのように見たことがあると言っても数時間前、多分の白チューム。子供が多く来る文化施設に勤めてるんだが、閉館後見回りも終わって自分と上司2人以外帰宅した頃、残務処理の途中でトイレに行きたくなった。事務所から廊下へ向かおうとしたとき、目の前をキャハハハハッとすごく楽しそうに年中児ぐらいの女の子が横切っていった。一瞬意味が分からず我に返って走り抜けていった廊下を見たが、足音はもちろん姿もなかった。でも幽霊って感じがしなかったんだよな。昼間の楽しかった時間が今もう一度再生されたって感じがした。気のせいかなと思ったとき、背後から上司が、自分さん今笑った?と聞いてきた。本当に子供が館内に残ってたら大変だから、女児を見た気がすると正直に言ってもう一度館内を見回ったけど、やっぱり何もいなかった。以上、場所の記憶っていう題名の話でございました。で、次、第3131話目、おかしな地下道。地方で結構田舎なんだけど、そこそこ整備された駅があって、その近くのとある一つの交差点だけになぜか地下道があるんだけどさ、横断歩道もあるからいまいち意味がわからない地下道で、他のもっと地下道あれよみたいな交差点にはなくて、本当なんでかわからん地下道があるんだよ。その地下道が時々おかしいんだよね。斜め向かいの出口を目指して出たのに正面の出口だったり、元いた場所から出てきたりする。たまに地下道から出てきてあれってなってる人とかも見た。だからあんまり地下道は通らない。なんかおかしいんだよあそこ。人間が通るようにできてないんだ多分。以上、おかしな地下道っていう題名の話でございました。で次、第3107話目、新興住宅地。今の家を新築してから2階の個室の床、1階の天井、 から窓際から家の中心に向かって子供の足音が昼間夜間問わずした。最初は近所の子供が走ってるんだろうと思ってたが、足音の発生する場所と消える場所は全く同じ。平日でも休日でも時間関係なく発生するし、場所も同じなので近所の子供とは思えない。それは俺の嫁も聞いて、なんだろうねって話になっていた。別に不幸になるとかそんなこともなかったので放置していたけど、いつの間にかしなくなった。で、この家もしかしたら座敷わらしがいるんじゃないのって話になったけど、結局あの足音の原因は全く分からずじまい。長男に家の中に何かいるんじゃないって聞いたら、階段を上る人影を見たよって話して、ちょっとドッキリ。でも不幸になってないし、まあ問題ないんじゃないかなと思ってる。それにダメな家や部屋は気分が悪くなるので、それは全くないから大丈夫だと思う。その気分の悪くなる部屋は昔の実家の自分の部屋。今は売ってしまって実家じゃないけど、売ってよかったと個人的には思う。その時の話は後ほど。で、それに対してレス、実家の話聞きたい。に対してレス、じゃあ暇があったら書くわ。とりあえず今から出かけるんで夜遅くなる。その実家の話は正直怖いぞ。ざっと言えば、その実家はおよそ20年前にミホームが分譲した土地だったんだけどね。オレンジの周辺で15年間死人が5人か6人出てて、老人じゃないよ、20代から50代。職場のいじめでうつ病発症して引きこもりの娘や、親父さんリストラで生活苦から離婚とか、交通事故死にガン。うちの母もタバコも吸わないのに肺がんになるわ、親父の浮気が発覚して家庭崩壊寸前だわ、とにかくめちゃくちゃ。当然俺もそこに住んでたから運気が下がる下がる。職場でうまくいかないわ、交通事故3回もやるわ、まあとにかくひどかった。とりあえず詳細は後ほど。絶対あそこの土地はやばいと思う。5、6人って言えば、いくら事故死だろうがなんだろうが偶然だろうと思うかもしれない。しかし最初に分譲された10世帯からこれだけ問題が発生したんだよね。人口の1割が死んで半数以上の人が不幸になるなんて考えられないでしょう。ここから本題。ミホームって知ってる人は知ってると思うけど、一流メーカーで高級住宅だよね。一棟3000万くらいするの、土地抜きで。結構豪華な作りでさ、引っ越し当初は豪華な部屋に満足したよ。引っ越す前はマンションだったし。で、俺に割り当てられた部屋な、入った瞬間息苦しいの。窓が奥まったところにあるから空気がよどんでるのかな程度にしか思わないで、家具を配置してその日は終了。に対してです、時代的にシックハウスじゃ。に対してです、シックハウスの否定はしない。ただとりあえず聞いてくれ。 4LDK で140平米以上の家で、各家族としては結構でかい家だった。で、特におかしかったのが俺の部屋。入るととにかく視線が気になる。人にじーっと見られると感じるあの感覚な。あれが部屋にいると常時起きるわけ。空気は重く居心地が悪いが、自分の部屋なのでいるしかないよね。テレビやゲーム機、オーディオ機器、空調も完備されてたし。ただとにかく居心地が悪いのよ。そのうちに引っ越してからというもの、会社ではトラブル続きで、今では大問題に発展するであろうパワハラは日常茶飯事。で、レス、一つだけ突っ込んどくが、ミホームは高級じゃないな。に対してレス、続き、ミ ホームは高級というには弊害があるかもな。ただのハウスメーカーだし。まあただ一般的な住宅より高品質でハウジングセンターのような家だったとだけ言っておく。とりあえずその部屋のことをもう少し詳しく書く。入った瞬間に重苦しい、そして視線を感じる。常に誰かに見られている感覚だから疲れが抜けない。目の前にマンションがあったのでそのマンションの視線かなと思ったが、妹の部屋からは何も感じないし、俺の部屋は俺の部屋からマンションが見えるだけでマンションから覗けない位置にある。そしてポルターガイスト現象が発生し、時計がガタガタ突然揺れる。寝てる時に生まれて初めての金縛りにあった。体の疲れから来る金縛りは当然何度もあるけど、ここで経験した金縛りはベッドに石のような重みで体を押し付けられ全く身動き取れず、しばらくして収まったんだけどね。そして真夜中に黒い人影が俺を覗き込んでいる。最初は母かと思ったが、いい年こいた息子の顔を夜中に覗き込むなんてありえないしな。仕事はうまくいかない。買う車事故る。なので金がたまらない。嫌気がさして一人暮らしのためアパートに引っ越し、その後はなんとか仕事で持ち直し普通の生活に戻った。その後結婚し息子が生まれたが、俺の元個室は入りたくないと大泣き。泊まっていくかと聞くと絶対嫌だとダダをこねる。あそこのうちの土地は絶対に何かやばいものがいる。近くの土地の名前に魂と入った地名あり、戦国時代に斬首された首を晒したとの噂もある。極めつけがここから。俺んちの実害は俺が仕事でパワハラ受けで打つ寸前、俺の所有する車が必ず事故。幸い怪我はしないけど車は廃車、母が肺がん、親父の浮気発覚で家庭崩壊寸前。その家を売ってからはまあなんとか離婚もしないでうまくやってくれてるはず。とりあえずうちは持ちこたえた。近所の話。1件目、旦那原因聞いてない急死、息子交通事故死。2件目、娘引きこもり旦那解雇生活苦で離婚。3件目、奥さんがんで急死。4件目、旦那脳卒中で急死。5件目、息子がバイクの交通事故で大怪我。あとなんかいろいろあったけど覚えてない。事故やら病気やらなんだかんだととにかく多かった。15年でこんな偶然ありえない。今の俺の住まいが20件集まった分譲地。15年経つけど死人なんて一人もいない。いかに元実家が異常だったかよくわかる。に対してレス、15年の間なら全然普通だろう。一斉に分譲されて1年以内にとかならまだわかるが。に対してレス、自分家の周り10世帯で考えて15年でそんな葬式あるの？ないでしょ。その計算だと100世帯入居するマンションだと分譲して15年で50以上死んでる。そんな気色悪いマンションなんて誰も入居しないでしょ。に対してまたレス、あるとも言い切れないがそこまで異常な数ってほどでないのが何とも。個人の感覚からすれば異様に多く感じるかもしれんけど、機会があれば役場勤めの人にでも聞いてみるといいよ。地域によっては事故死や病死、自殺がどんだけ日常的なものか思い知らされるから。でまたです、地域っつっても何世帯あるのよ。限られた新興住宅の発売されて15年しか経ってないところでそんだけ死なんよ。100世帯もあれば年齢もバラバラだし10人くらい死ぬかもしれないけどさ。でまたです、 前住んでたところはほとんど戦前から変わらず住んでるようなところだったが、20年で毎年1軒2軒葬式出るのは普通。うち2軒は俺の家。他にも高齢で離婚とか心臓発作を起こしているところを発見されるとか、自己破産とか、うちの周りのがひどいじゃん、特にうち。で、またです。15年で5、6人死んだと書いたのに、いつの間にか20年で1人2人になってるよ。言っておくけど、記憶を頼りに考えてるけど、9棟で人口が30人くらいだぞ。年齢だって老衰で死ぬような人いないし。で、さらにまたです。この話は普通に怖い。新興住宅地の20軒中5軒以上がひどい不幸に遭ってるなんて、そんなところ住みたくない。で、またです。まあ俺のところみたく年寄りばっかの地区ならありえるけど、新興住宅地じゃありえんよな。で、レス。やっと分かってくれる人がいて嬉しい。これが決して脚色のない話だからね。15年って書いたけど、俺が親から話を聞いたのが売却した後に聞いた話なんで、家を売って別のところを買った、なぜかというとって話だったんで、多分10年間くらいに起きた話だろうなと思う。よく考えてほしい。向こう3県両隣で交通事故死やら病死やらが頻発してみろ。老衰とか70歳近くで心筋梗塞や脳卒中、癌とかならまあ仕方ないなと諦められるけど、20代から50代だよ。怖い怖い。でです。50代が入ってる時点で普通、新興の分譲地買うってところでローンのため残業しまくりとか副業入れて過労の可能性は考えられるし、バイク乗ってたら事故に遭う確率はかなり上がる。に対して最後、レッス。君の家の周りだけで死人や不幸を続出したら怖いと思うよ。確率論から言ったらありえないくらい高確率で不幸になるから。次は俺んちだなーって思うよ、ぶっちゃけ。場所をカミングアウトしたいくらいだけど、それは住んでる人もいるので絶対言えないけど。以上、新興住宅地っていう題名の話でございました。はい、これは多分俺読んだな。でもなんだ、クリックした跡がなかったから普通に読んじゃいました。もうエニグマは今中身見ないで、もう片っ端からなんだ、クリックしてない状態のやつをクリックして見るっていう、読むっていう感じにしてやってるから、これ既読だな、多分読んだな。このなんか、やりとりすごい読んだ気がする。1件目何、2件目何とか、すごい読んだ気がしますね。はい。で、ジータレス読み 959、いっちゃんこんばんちゃーすと、まあ、いっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはです。はい。で、960、これ既読じゃないかな、録音で聞いててなんかうざかった話だと。うざかった。ああ、まあ自分も今読んでて、もう、なんか、うまく引っこ抜いて読めばよかったって思った。なんかあんまやりとりのとこは読まなくてよかった気がするわ。で、961、おっちゃんこんばんは、今日も来ちゃったと。まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはです。あざっす。で、次。ですね。3066話目、朱色の鳥っていう題名の話。とある山中の渓谷沿いを流していた時のこと。対岸側の森の中に大きな朱色の鳥居が見えた。ここからすらこんなに見えるって、どんだけでかい鳥居なんだよ。木より高いのか。 どうやって立ってんだ、根元見て黄色な朱、綺麗な朱色だけど最近作ったんかなといろいろ思ったものの、燃料が心もとなかったため後日寄ることにして先を急いだ。翌週再び訪れ、渓谷を渡る橋を見つけ、鳥居の見えた方へ行ってみた。しかし鳥居は影も形も見つかりませんでしたとさ。トッピンパラリのプー、あんなでかいの見間違えないし、全く見つからんとかないと思うんだが。でレス、具体的な時期や場所を書いてみれば誰か知っている人がいるかもよ。に対してです、時期は忘れた。埼玉県は秩父地方、失礼、これなんていうの、なんとか街道、再開街道を長野方面へ、橋を渡ったら、駅があった。駅を見た時には神社の鳥居かと納得したけど、見つけられないのが下世ぬ。で、乗せられて書いてしまったが、秩父には山賊が出るから興味本位で行くなよ。行くなら自己責任だぞ。警告したぞ。何かあっても俺のせいじゃないからな。というレッスン。以上、朱色の鳥っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み962、イサムさんこんばんはと、今から参戦です、ありがたやと。参戦っていうのがよくわかんないですけど、とりあえずアザスで963、あるだろう、うちの前の台地にある住宅地12軒だけど、17年で火を放ってじいさんが家を燃やし、ばあさんを巻き込み自殺、ダンプ事故で息子、母親は池で自殺っていう家、お母さんが小学生の息子を包丁で刺殺、あと普通の病死含めれば多分まだあると。それやべえな。なんでそんな、なんかあの事件が起きまくってんの、そんな火を放って、しかもあのちょっとね、できつい事件だよね。火を放ってじいさんが家を燃やして、ばあさん巻き込んで自殺して、ダンプ事故、まあダンプ事故は正直あのなんだ、あ、事故なんで、 その事故は、まあ、交通事故だから、確率的にはね、もしかしたら不幸にもそうやって、事故に遭われるっていうのはあるかもしれないんで、ダンプ事故はちょっと分かんないけど、母親は池で自殺って、またこの自殺して、でさらに今度母が小学生の息子を包丁で刺殺と、偶然とはいえやだねそれ。なんでそんな事件が周りでいっぱい起きてんだ、大丈夫かそれ、で、次、ジータレッスミまだあった964、秩父は山賊、足柄も山賊でそう、金太郎かって書いてあるんですけど、なんか山賊はうんぬんかんぬんって書いてある、どうなの山賊、山賊なんているんかい日本には、で、次、第3064話目森の中の変な空間っていう題名の話。昔住んでた家の近くの河川敷に公園があって、そこに森みたいなのがあった。 その森に分け入っていくと、異常に暗い空間が何箇所かあって、よくそこで遊んでた。そこだけ切り取ったように暗くなってて、木々に光を遮られてるとかじゃなくて、本当になんかもやっとしてて、とにかく暗い。塗りつぶしたような黒って感じではないけど。子供ながらに不思議には思ったけど、秘密の場所みたいな感じで子供たちだけが知ってた。大きさはちょうど仮設トイレくらいじゃないかな。とにかく変な場所で時間の流れが異様に感じたり、そこに入ると周りから感知されにくいような感じ。だからかくれんぼとかではそこは使わないルールになってた。その変な空間は増えたり減ったりもしてた。なんか薄い、いつもより暗くないなって感じた3日後くらいにはなくなったりしてた。代わりに別の場所にできてたりするんだけど、あの森の中にしかなかった。数は多分一定で4つか5つだったと思う。足元がふかふかというかぐにゃぐにゃしてて、周りの土と葉っぱの地面とは感触が違ってたのを覚えてる。あれが何だったのか、今もあるのかは知らないけど、変なものもあるんだなと思ったよ。以上、森の中の変な空間っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み965、秩父に山賊亭って定食屋あったと。あった、秩父に山賊いた。山賊亭、なんか質より量って感じがする。本当だ、ある。食堂、定食店、そば、うどん、大盛りって書いてある。評判が大丈夫か。質より量かかってこいやって感じがするわ。うーん。で次、第3055話目、岩手県 S 町の軽トンネルっていう題名の話。岩手県 S 町の軽トンネルで不可解な体験をしました。トンネルは国道にあり、多くの乗用車やトラックが行き来します。歩道がなく道幅も狭いので、壁側に寄るようにして歩きました。延長距離は300メーター強で、緩くカーブしており、反対側を眺めることはできません。しかししばらく進んでも出口が見えず、300メーター強にしては異様に長いのです。私は嫌な予感がしました。普通ならひっきりなしに車が通るのに、歩いている間に全く車が通り過ぎず、トンネルの中は不気味な静寂に包まれていました。半ばパニックになり、車道に入り、息が切れるほど自転車を漕ぎました。やっと出口か。外の明かりがようやく見え、一目散に駆け抜けました。ようやく外に出ると、私は目を疑いました。なんと、まっすぐに進んでたにもかかわらず、出たのはトンネルの入り口だったのです。この時、遠い昔に友達から聞いた話を思い出しました。実はトンネルそのものがお化けだってことがあって、入る人を騙すんだって。くれぐれもトンネルに入る際には注意を。 以上、岩手県 S 町の軽トンネルっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ966、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんです。山賊料理食ったことあるわと。マジ山賊料理、なんかもうぶつ切りドカンと行ってこいで感じがするけど、はい。男の料理とかね、うん、味付け適当、うん、でもうまいみたいな、うん、でまあいいや。で次、第3054話目、吉川第三公園でいいのかな、行きましょう。これ実はな、昔住んでいた高崎で有名な不思議スポットがあった。吉井川第三公園に有刺鉄線に囲まれた立ち入り禁止の場所があるんだが、その中に入ると耳鳴りがして頭がガンガンしてやばい。敏感な人間だと吐き気がしてフラフラして立てなくなる。ガキの時に間違ってその中にサッカーボールを入れちゃって、有刺鉄線に気をつけながら中に入ったことがある。入った途端に頭がグワングワンして動けなくなってしまった。それから大人の人に助けられて怒られると思ったら、何か見たか、何か見えたかって質問されて、何も見えていないと言ったらほっとした顔をして、その後で説教された。高校生になって友達ともう一度中に入ったら、やっぱ頭がグワングワンして気持ち悪くなってすぐに脱出。5年前に有刺鉄線が撤去されて今は公園の一部となっている。一体あれは何だったんだろうか。以上、吉井川第三公園っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータです読み、967、山賊と海賊が平地で出会ったらどっちが強いんですかと。どっちが強いか、山賊じゃねえのかそりゃ。海賊は海で補正かかるから、ああ山賊は平地でもなんとか、陸地ならあの山賊の方が攻撃に補正がかかるはずだから多分強いと思うわ。で968、そういえば昔って山には山賊、海には海賊、川には川筋者、平地以外にはやばいのがうようようようよいたと。やだね、平地にもいると思うけど、普通にやばいのが、まあ、そこら中にやばいやつはいたっていう、まあ、きついねおい。で969、足元が揺れてないと戦えないって書いてあるんですけど、これ海賊ですかね、よくわかりませんが、はい。で970、空賊も忘れるなと。空賊、空賊ってなんだっけ、まあ、空のあれなんですけども、で次、第3050話目、ケリーズゴーストタウンっていう題名の話 アメリカのニューメキシコ州に行った時のこと。何にもない場所を車で運転してたら、ケリーズゴーストタウンと書かれていて、その方角を示した簡素な看板があった。ゴーストタウンという響きに惹かれて行ってみることにした。そこは山の中腹にできた炭鉱の町だったらしい。全盛期には4000人ほどがそのケリーという町に住んでいたらしいが、炭鉱の衰退とともに人も離れていき、ついには誰も住まなくなってしまったという。錆びれた教会があったり、半ば崩れたレンガ造りの酒場の建物、民家などなどあったけど、どういうことはなかった。どうということはなかった。ガラーンとしてるだけで、特に薄気味悪くもないし、ただ空気が異様だった。なんというか、音が全く聞こえない。無音室、そんなとこに入ったとこないけど、に入ったみたいで、耳の中に綿でも詰め込まれた感覚がした。無性に不快で、自分で声を出してあーあーと言ってみたり、石を投げたりして音を出してみるんだけど、不快感はますますひどくなっていった。冗談でなく、このままずっとこの場所にいたら発狂しそうだった。発狂までいかなくても、不快のあまり叫び出していたと思う。あと5分もその場所にいたら。逃げるようにその場を離れたけど、あんな思いをしたことは一度もない。何だったんだろう、あれは。以上、ケリーズゴーストタウンという題名の話でございました。で、ジータレス読み、971、悪魔の実がある方が勝つと。じゃあ海賊の方が強えや。ああ、でも山賊も食えんじゃねえのあれ、で、わかんないけど。で、972、40秒で支度しなど、これ空賊。で、973、山には山賊、海には海賊、川には川筋門、都内にはドラゴンアッシュの仲間たちとヤバそうな奴らがいっぱいだなと。なんだっけ。ドラゴンアッシュの仲間たち、まあ、なんとなく言いたいことはわかるけど、大体、言いたいことわかるけど、まあ、やばいのかね、それ。そうね、まあ、都内にはドラゴンアッシュの仲間、なんでドラゴンアッシュ今出てきたかよくわかんないですけど、そんな今なんでドラゴンアッシュ出てくるのかよくわかんない。その感覚はちょっとよくわかんないですけども。とりあえず、まあ、やばそうな奴らいっぱいだわな、確かにな。バカッターミンとかも結構怖いと思う。あいつらやべえと思うんだよ。で、まあいいや、次行こう。第3031話目で、コンビニ駐車場でっていう題名の話。すいませんね、ちょっとガサガサっと。はい。行きましょう。コンビニ駐車場でっていう題名の話。いつものように仕事場に行く途中、車でコンビニに寄ったんだ。その仕事場は初めてで、早めに出て朝食をおにぎりと飲み物を買った。コンビニの店の真ん前の左端に止めた車の中でもしゃもしゃ食べながら携帯いじってたんだ。するとコンビニの左側面駐車スペースに1台の車が入ってきたんだ。何気なくその車を見ると、運転席に30代くらいの女と助手席に老婆の2人連れだった。老婆はしわくちゃだったので、親子なのかなと思った。で、女はそのままコンビニに入っていった。助手席を見ると老婆の姿はない。 あれ一緒に入っていったのかななんて思いながら食べていると、女がコンビニから出てきた。一人だった。そのまま女は車に乗り込み発進させた。ばあさん後ろの席かと思い目を凝らしたが、誰も乗ってなかった。でも確かに乗ってたんだ。ばあさんダッシュボードに両手突っ張って乗ってたのをはっきり見たんだ。一体何だったんだろう。コンビニの前に車止めて食事するときは、周りの車に気をつけてみるといい。たまに何かに取り憑かれている人が見れるかもしれん。以上、コンビニ駐車場でっていう題名の話でございました。で、思い出した。ジータレ強み974、東京生まれヒップホップ育ち、ヤバそうなやつら大体友達だからだよと。あったねそれ。ヤバそうなやつらいっぱいだわ。そうか、だからドラゴンアッシュが出てくるのか。そういうことか。はい、いきなりドラゴンアッシュ出てきたらびっくりするわ。あ、その辺のもうあのネタ拾うエッジがないわ。もうエッジ効かないわ。で、次、第3023話目、神社の階段を登る足音っていう題名の話と。ある小さな神社なんだけど、自分は小さい頃からそこが好きで、何かがあるといつもそこに行ってた。山の上にあるんで、長くて折り曲がった階段をずっと登っていく。折れ曲がった階段をずっと登っていく。社には人は滅多にいないというよりほぼ無人。風の音しかない。とてもいい神社なんだが、いつも一人でそこにいると階段を軽快に登ってくる足音がする。その足音は登ってくるだけで、下る音も人影も見えない。いる間は何度も聞こえてくる。怖いと思ったことは一度もないんだけど、階段の向こう、鳥居のあちら側を見に行く勇気は未だにない。以上、神社の階段を登る足音っていう題名の話でございました。で、次、第3020話目、片須駅の探索っていう題名の話。ちょっと前に岡板で出てきた片須駅、覚えてる人いるかな。あれ釣りだったけど、書かれてた場所が近所っぽいってことで探索しに行った友人がいた。で、結論から言うと、その友人は不思議体験してきたらしい。携帯が圏外になったから実況も連絡もできなくなって少々パニクったらしいけど、無事に帰ってこれた。興奮しながら話す友人の電話を、どうせ釣りなんだろうなと思って聞いてたのが去年の9月くらい。その友人に最近会ったんだけど、どうも様子が変だった。去年の末くらいからメールや電話でも元気がないというか、大丈夫かって感じはしてたんだけど、 寝てるときは片隅にいるのに起きたらいけないんだよ。でも俺は本当に行ったんだ。とか、片隅の河川敷に忘れ物したから取りに行かないといけない。とか、急に言い出すようになった。全然違う話してるのに本当急に言い出すんだ。何か怖くなってきたやら心配やらで、誰に相談したらいいのかもわからないので、とりあえずここに履かせてもらいました。その友人から片瀬駅で降りたとこの町だって送ってもらった写メも貼っときます。何かわかる人がいれば教えてください。で、写真。この写真、紫色の写真でなんかぼやけてるから不気味に見えるけど、はい、ということで以上、片須駅の探索っていう題名の話でございました。で、ジーダレス読み975。そういえばツイッターで言ってたやりたいことって何度すえと、まだちょっと言えませんね。まあ下手にてかな、まあまあまあ言わない方がいいか。まあ言ってもいいっちゃいいんですけど、まあ、やるかやらないかは別に勝手なんでね、自分の。多分まあ最初なんかすごいあのやりたいなと思ったんですけど、多分できねえなと思い出して、まああんま言ってもしゃあないかなと思ってるんで、どうしようかなと思ってるんですけども、まあこんだけうだうだ溜めててもしゃあないんで別に言いますけども、その今企画してるそのネトラジで怪談朗読のやつの企画が終わったら、ですね、また別の何か企画やろうかなと思ってて、で、まあ前にもツイッターで書いたんですけど、ボロッとねその書いたんですけど、あの99人の最終電車っていう話があってですね、まあ、自分がすごい昔、何年前だか忘れましたが、7年前とかですかね、2006年の9月頃ですね、あのやってたんですけども、99人の最終電車っていう話がありまして、非常にですね、面白いんですよこれ。でですね、このなんだろう、話を、まあ実際99人の最終電車っていうだけあってですね、登場人物が、99人出てきます。で、まあ短い、人の話やですね、長い、人の話など、まあ、99人分いろいろあってですね、一つのその地下鉄銀座線を舞台にですね、いろんな事情で乗り合わせてる人たちの話っていうのを、まあ、仮にその3人グループで乗ってたとしても3人それぞれ違う思いでですね乗ってたりするので、まあなかなか面白いんですけども、まあその話をですね、各そのだから99人に参加してもらって、それぞれ、その役分けてですねやろうかなと思ってたんですけども、やろうかなっていうかできねえかなと、そういうことがね。で、それをきちっとなんだ、画像 をアップして、まあ、画像はそのなんていうのかな、その人物がその時間の時に、その銀座線でどこに、そのどの車両のどこに、どの車両というか車両自体は別に1車両しか出てこないのかの、どの位置にそいつはいるのかというのも画面あるんですけども、その画面出しつつ、うーん、編集してね、そういう動画を作って、まあ、一人一人アップしていってですね、最終的に99人分、上げると、アップするという、壮大な企画をですね、やりてえなーと、ボケーと思ってたんですけども当然ですね、さっき言ったようにですね、3人グループとかで出てきた場合に、その3人がですね、まあ、当然その ABC 出てきたら A の視点でやってても別に BC が会話入ってくるし、 B の視点でやってたらこの当然 AC が同じようにその会話、同じ会話を入ってくるしっていうので、そのなんだろう、編集がとても難しいなと単純に思って、こりゃ無理だなとで、そのなんだろう、とあるその A さんの話やってる時に全然違うところからなんか吠えたりしてるやつの声が入ってたりとか、あの声というか、まあ、セリフがね入ってたりとかするパターンも確かあったような気がするので、そうするとあらゆる人物が絡んでくるので、編集は多分これ無理じゃねと思ったんで、これ99人の最終年じゃやっぱ無理だなと、よほどのこのなんだろう労力とかそういう時間をかけないとできないから、ちょっとこれは無謀だなと思って、やめたっていう風なのをちょっと思ってたっていうですね、多分やろうと思ったら相当大変だね。99人の最終電車一人で読んでたって、自分がその1ヶ月半ぐらいで読み終えたんだっけな、なんかかなりやっぱ長いんですよ。なのでやっぱ難しいなというとこですねっていうのを思ったっていう話です、はい。で、976何度末と、まあそういう話ですね。で977ボスボロットと、んボスボロットってよくわかんないなんでボスボロットが出てきたのかよくわかんないですけど、はい。で978 また拡張すると、とりあえず99人、やってみたいなと思ったんですけどね、なんか面白いかなと思ったんですけど、そんだけいっぱいいろんな人出せるし、まあ、1話で終わっちゃう人もいれば1人で1時間半ぐらい喋ってる人もいるんでその辺のバランスがすごいですけど、面白そうだなと思ったんですけど、これはむずいと、まあなんだ、もし、もうなんだろう、セリフ実際その ABC が出てきてその3人で話してたりするやつを、まあ A さん視点の時は A さんが全部それを読むと、で B さん視点の時は B さんが全部読むみたいにしちゃえば、まあ、とりあえず99人が99個の話を読むだけで、済むっちゃ済むんですけどね、とりあえずどうしようっていう感じですね、まあ、とりあえず今抱えてる企画をしっかり終わらせなきゃなというところですね、もうちょっとあと半分ぐらいの人の話が集まってないので、あと半分ぐらいの人がファイルを自分に送ってくれたら、配信というか企画の準備は完了するんですけども、まあ、なんせね、今回、今やろうとしているそのネトラジで怪談朗読企画のやつはですね、26名、自分含めてが一応参加するということになってますんで、トラブらなきゃ26名分のファイルが出来上がりますんで現在その中で約13名ぐらいのファイルはもうすでに集まっているので、あと残り13名ぐらいですね、というところですね、はい。で次、戻ってですね、第3019話目、団地の女の子っていう題名の話です。いきます。 子供の頃の話です。当事者ではなく傍観者の話ですみません。当時は新興住宅地が各地に建設されていて、私もそこに住んでいました。その地区の外れに大きな団地がありまして、学校が終わるとよく友達とその団地の前にある広場で集合したものです。ある日、いつものメンバーの中に K 君がいません。必ずと言っていいほど毎日来て、結構リーダー的な存在の K 君がいないのが不思議で、友達になんで今日 K 君いないのと聞いてみましたが、みんなわからないようでした。確かに学校には来ていたのですが、その翌日も K 君は広場に来なかったので学校で彼に聞いてみました。すると、今親に外に遊びに行くの止められてんねんと言うのです。どういうことかと問いただすと、以下彼の話です。 K 君が遊びに来なくなった前日、皆が帰った後、いつも見ない女の子が残っていたそうです。彼は団地の子だろうと思ったのですが、その女の子がこっちに面白いのがあるよ、ついてきてよと言ったのだそうです。スケベ根性があったのか、 K 君は怪しむこともなくついていったのがその団地の一室のよう。確かにその日解散した後、 K 君がふらふらと団地に行くのを私は目撃していたのです。何やってんのかな K はと思ったのですが、空腹に負け、そのことは気にしていませんでした。ただ K 君が見たという女の子は見た記憶はありません。そして K 君は団地に入ってから記憶が飛び、十数キロ離れた神社の森あたりにいたそうです。運よく夏至近い頃で夕方でも明るかったため、彼は混乱するも近くの交番に行って親に迎えに来てもらったそうなのです。親は誘拐ではないかと思っていたようで、 K 君の外出は禁止となったということです。その後中学校で K 君とは別々になって音信不通になっていたのですが、高校の頃駅でふと見かけた K 君はかなりやつれてて別人のようになっていたのを覚えています。でつい最近実家に帰って、当時区長をやっていた人と話すことがあったのですが、驚く話を聞くことができました。新興住宅地の開発が進んでいた当時、かなり奇妙なことが起こり、 K 君みたいな事件も自分が把握しているだけで5件くらいあった。1人は見つかっていないと。それが本当なのか、今でも見つかっていないのかは分かりません。そういえば K 君のことがあってから学校では、誘拐事件もあるから早く帰りなさいという注意もよく言われたように思いますが、あまり注意力のない子供だったのでほとんど気にしていませんでした。実家に帰ったついでにその団地に行ってみましたが、すでに取り壊されており、だだっ広い駐車場になっていました。そこで例の神社にも行ってみました。特に怪しい雰囲気はないんですが、ただ森の中に子供サイズの小さな草履が落ちていたんですよね。そして帰り際に駐車場に止めておいた車の上にやけに葉っぱが乗っていました。それがなんとなく不気味でした。ただの偶然でしょうが。以上、団地の女の子っていう題名の話でございました。で次、第3016話目、いわくつきの新興住宅地 っていう題名の話。天井の穴に埋め込むタイプの照明を取り付けようとして穴から手突っ込んだら誰かに手掴まれた。なんてことがあったら怖いけどな。現場事故で因縁めいた話でよけりゃ、お客が宗教の都合で地鎮祭しなかった現場、よりによって大昔の墓山潰した造成地で基礎掘ってるおっさんが昔の骨壺掘り当てたりしてた曰く付きの新興住宅地だったんだけど、俺の同僚が脚立から落ちて骨折、数日後大工さんがやはり脚立から落ちて骨折、数日後クロス屋さんがこれも脚立から落ちて骨折、偶然ちゃ偶然だけど3回続くとね、やっぱり地鎮祭はしないとなって職人仲間で話題になったよ。ちなみにおっさんが掘り出した骨壺の行方についての話もあるけど、それはまた。以上、曰く付きの新興住宅地っていう題名の話でございました。で、ジータレソミ979、おっちゃんが幼稚園から高校生の間で周りで新聞に載るような事件が起こったことあったと。新聞に載るような事件ない。あったかもしれないけど、とりあえず記憶にないぐらいない。新聞に載るような事件なんてないね。で、980、骨折祭りじゃーと。もう脚立乗んな、その、てか、どっちかと、もうわかんないけど、脚立もやべえんじゃねえかっていう。土地がやばいのか知らないけど、もう脚立、その脚立やめた方がいいよ。脚立じゃない方が骨折しなかったかもしれない。で、次。第2911話目、友人のアパートでっていう題名の話。その1、その頃僕は浪人生で、親友の T が現役の大学生、 M がその友達です。僕はその頃金縛りの名人で、住んでいたアパートではかなり怖い経験をしましたが、今回の話は友達の方の話です。いろいろあったので少し長くなるかもしれません。 T と M は同じ共同アパートに住んでいて、2階建てで長い廊下を挟み、両サイドに階段があったそうです。僕はそこへは行きませんでしたが、何でもどっちだかの階段には上に寝そべっている人と、中央には膝を抱えて座っている人がいると話していました。とにかく夜、その階段の上がり下りはかなり怖かったそうです。ある夜、寝る前に顔を洗うか何かで共同の炊事場に行ったとき、薄暗い炊事場の蛇口のあたりで青白い光がふわーっとしたそうです。そこのアパートには若い警察官も住んでいたそうで、ある日その人にその経験を話したら、あ、それ俺も見たとのことだったそうです。その2、そのアパートで T が M の部屋に入ると、ドアと壁にお札が貼ってあったそうです。なんだよこれ、気味悪いなと聞くと、 M は小さい頃の経験を聞かせてくれました。いろいろ怖い経験はあったそうです。 ある時寝ていて、ふと夜中に目が覚めたそうです。横を向いて寝ていたそうなんですが、なんか自分の後ろに人の気配がしたので寝返りをしてみたそうです。すると布団の中で顔を血だらけにした女が両手をかきながらもがいていたそうです。 M はギャーッと叫びながら親のところに飛んでいったらしいのですが、そんなこんなで親御さんは M をお祓いしてもらい、その時もらったお札がそのアパートの部屋に貼ってあったということです。その3、 M の高校生の卒業アルバムには亡くなった友達の写真が写っていてね、黒板の前で全員で写したよくある記念写真でしたが、左上に顔だけが写っていました。それは僕も見せてもらったんだけど怖くはなかったな。まあそれはともかくとして、そのアパートはとにかく不気味だったので、 T と M は別のアパートに引っ越しをしました。下宿みたいなところで大家さん家族が住んでいて、そのおばさんが食事を作ってくれてみたいなところでした。その家族には小学生前だったと思うが、小さな女の子が一人いてね、下宿人だったので兄弟のように懐いていました。特に T が慕われていました。ある日僕が遊びに行くと、話には少し変な子だぞと聞いていたのですが、僕を見た途端女の子の表情が一瞬ですが恐ろしい顔に変わりました。その後は僕も一緒になって遊びましたが、あの一瞬の顔は忘れられません。その4、おそらく T はその子にとって恋人のような存在で、僕はその友達を奪ってしまうようなライバル的な存在だったのだろうなというのが僕の読みでした。僕ら3人は T の部屋に入って雑談をしていました。そこへその女の子がドアをどんどんと叩いて入ってこようとしたのです。 T にとっては手慣れた出来事だったようで、やばい、ドアを押さえろっていうので、僕と2人でドアのノブを掴んで、 T は今はダメとか叫んでいたんです。で、僕は力を入れてドアを押さえていたつもりだったのですが、ものすごい力でドーンって感じで部屋に入ってきたんです。僕はものすごいパワーにあっけに取られましたが、その時部屋に入ってくるなり、その女の子がニターっと笑った表情が忘れられません。で、なんでその日僕は T の下宿に行ったかというと、聞いてほしいものがあるというので行ったのでした。その後、 T と M はギターで一緒に歌を歌っていて結構うまかったですね。で、歌をカセットテープに録音していて、これを聴いてほしいというのでした。3、4分の歌でしたが、その途中でうーみたいな声が入っていたのです。何度も再生して聞きましたが、人の声のようでもあり、笛の音のようでもありました。とにかくなんというか、その音色が何とも言えず気持ちの悪い恐ろしい音色でした。何年か後にあのテープどうしたと聞くと、なくしたと話していました。以上、友人のアパートでっていう題名の話でございました。コメントにもあるんですが、わからない、わかりにくい、この話わかりにくい、文章が、俺も人のこと言えないがあまりうまくないって書かれちゃってる。ちょっとあの、なんか飛んだりするから、なんか今俺は何を読んでるのかわかんなくなる。で、ジータですよ、み。981、油断してました。今から聞かせていただきますと、あざす。で、982、俺は好きだった町長が30万の収賄で捕まったと。好きだった町長なんているんだ。そんなにいい町長さんだったのかね。でも収賄してるけど。 で、9月13、ようやく仕事終わって帰宅だよ、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、あざっす。で、9月14、俺の小学校時代、友人がコーラの1リットル瓶、当時ガラス製に爆竹の火薬ほぐして満タンにして火をつけて爆発。瓶が弾け飛び、小指と左目失明。マジかよ。小指は何が起きたの？左目は失明。で、小指は何？切断？わかんないけど。それからコーラのガラス瓶は塩化ビニールコーティングが施されるようになったんだ。すごいだろうと。マジかよ。すごいな、おい。どう考えてもそんなことしたらとんでもない。だってさ、自分で爆弾、完全爆弾作っちゃってんじゃん、それ。ね、爆発の威力で、そのガラスを吹き飛ばしてダメージを与えるって完全に爆弾だよね、それ。はあ、あかんね。ガキに爆竹は本当あかん。自分が小学生の時もね、爆竹てか、なんで爆竹売っちゃってたんだろうね、あれ。多分ダメだと思うんだけど、あれね、よくなかったと思う。あれ、ガキに爆竹売っちゃダメだよな、あれ。どう考えたってさ、バカは、だってバカにね、火薬はダメだよ、やっぱ。その火薬ほぐしてね、そうやってやるやつ出てくるから、ほんと。でもすごいね、爆竹の火薬ほぐして満タンにして、爆発すると、あのガラス瓶吹っ飛ぶぐらいの威力にはなるのか、簡単に。まあ、そういう、あれか、やっぱり、そんぐらいはいっちゃうか。すげえな、左目失明って。おい、まあ自業自得といえば自業自得だが。で、コーラのガラス瓶は塩化ビニールコーティングが施されるようになったのか。へえ、それは知らなかった。で、キュア85、ここはおっちゃんどものたまるネトラジですねと。うん、よくわかんないけど、聞いてる人たちも確か前に、ね、ニコ生で、なんだ、アンケート取らせてもらった時は、そこそこ同い年ぐらいなのかなっていう人たちが多いんじゃなかったっけ、確か。20代、30代が多くて、30代も多かったよね、確かね。な気がした。はい。だからまあ、合ってんじゃね。合ってんだと思うよ、多分。てか、自分別に配信して、あともう、なんだ、あと2週間もすりゃ俺9年目入りますんでね、9年もやってりゃ、それはなんだ、9年もやってりゃ、そりゃね、初めて聞き始めたのが、その18とかでもさ、もう27とかになっちゃうわけだから、普通ね、もうそんなこと考えたら普通30近くはなってるよね。昔から聞いてる人はね。うん、で、986、すげえと、コーラをペットボトルにした男じゃんと。ね。なんかやる？ああ、そういう歴史の話を。でも別に。ああ、でも大体ね、なんだろう、そういうことが起きていろいろ進化したりするもんですからね、バカがいるとっていうね、なんとかしなきゃっていう風になるから。で、987、おっちゃん、そういや最近爆竹やら感触玉とかやってるガキいないよねと。まあ、おっちゃんじゃないんですけども、まあ、爆竹感触玉は見ませんね。多分売っちゃダメっていう風になって売ってないんじゃないですかね、あれ。感触玉ね、あったね。だから今あれなのかな、その爆竹感触玉って何っていう子とかいるのかな。まあ、見たことなきゃね、爆竹感触玉って、なんつうの、まあ、言葉っていうか、どんなものかっていうのはなんとなく知ってて、もう実物は見たことないっていう子はいっぱいいるだろうね、と思うわ。全然だからそういうものに触ってない。まあ安全、なんつうの、まあ危険なんでね、そうやって本当に、怪我する 可能性が非常に高いんで、やめた方がいいんですけどね。でもどんどんそういう、なんだろう、危険から遠ざけた方がいいんだけど、遠ざけて遠ざけて遠ざけて大人になった時に、そのなんだろう、本当に安全圏でずっと生きてきた人が、なんだろうな、まあそういうのも知らないのみたいのが結構多かったりするっていうね、ちょっといろいろと経験不足みたいなことがあったりすることは出てくるかもしれないですけどね。別にまあ爆竹感触だも知らなくたって別にいいんですけど、で988、まだ瓶のコーラあるんだぜとまあ瓶コーラはまあね、あんだろうね、意外と なんだろう、別にやっぱ冷たさとかあれが違うからうまく感じるのかな。瓶コーラ、瓶だとなんかうまく感じるっちゃ感じるよね。そうだから普通にそのペットボトルとかで飲むよりもその瓶コーラね、てかまあ容器自体も冷たいとなんか多分口につけた時とかのあのなんか感じがすごいなんかうまさにつながるんじゃないかなとは思うんですけどね。わかりませんが。で、989、30代序盤ですと。なるほど。大体まあまあまあ、そんなもんなのかなっていう感じはしますね、リスナー層としては。で、990、瓶だと炭酸が効いてるんだぜと。炭酸が効いてんの？なんか違うの？より炭酸のそのなんつうの、あの圧のあれがなんか違うの、あれわかんないけど知りません。はい。で、次、街の黒い空気っていう題名の話、第2906話目。ある町の一ブロックの中だけで悪いことが立て続けに起きた。まずはブロックの両側の交差点、信号機なし。両隅合わせて通年8から10回は交通事故が多発。もっとあったかも。これはいくら見通しを良くする工事をしても改善されず、町の人は困っていた。その付近を見ると黒いというより若干灰色みたいな空気が漂っていた。何年もそんな感じだった。ブロック内の事故当時は幼稚園児くらいだったかな。小学校に上がる頃、その町の黒っぽい空気はブロックのちょうど中央に位置する我が家に移動してきた。我が家は道路から見て縦に奥に敷地が伸びていく立地。最初は道路に面した部屋に漂っていた。両親の部屋だったが親にはわからないようで、私は何度もその部屋から黒い物体が出入りしたのを見た。次は私の部屋に来た。通りからの日差しが少ない、ただでさえ薄暗い部屋なのになおさら暗かった。その黒い空気が来てからは、金縛りとか階段を上り下りする黒いものが動いて気が狂いそうだった。最後はその奥の兄弟の部屋。もう社会人として家を出ているので、これといった被害はなさそうだったが、やはり通常より部屋は黒い感じがした。でも兄弟が残した机の椅子とかに座っている黒い人は何度か見かけた。これが関係あるのかわからないが、家が住んでいるブロックの通りを挟んだ裏のブロックに会社経営者の夫婦が住んでいたが、家のちょうど真裏、黒い空気が移動して間もなく亡くなった。まだ50代だった。以上、街の黒い空気。 ていう題名の話でございました。でジータですよみ。991、南米はインカコーラばっかなんだぜと。インカコーラ、インカコーラ、ペルーのなんとか社が発売しているコーラ、アメリカ合衆国ではゴールデンコーラの名称でカナダドライが製造している黄色のコーラ、色やばいこの色やばいだろ。ペルーの飲料で、甘みが強く炭酸はあまり強くない、コカ・コーラを抑えてペルー国内シェアナンバーワンのコーラである。現在は着色料が使われているが、元はレモングラスの花粉を使って着色していた。ほう、着色料、まあ、この黄色はやばいね。インカコーラ、はあ。ペルーでコーラを注文すると黄金のコーラが出てくる。インカコーラ、はや、知らなかったなんかインカコーラの缶のやつがあるけど、金色に青のそのラベルでインカコーラって書いてあると、もう日本で見たらこれビールにしか見えないね。これビールとか発泡酒、その酒にしか見えない、コーラだと思わないの多分最初で。992、インカコーラ黄色いからねと、黄色いね、これ嫌な黄色だねこれ、舌が黄色になりそうですね。で993、てかコカの実の産地自体が中南米だからねと。コカね、甘みが強くて炭酸がうんぬんかんぬんって書いてあったな。そっか、はい。で次、2839話目、代々木公園内でっていう題名の話。東京の代々木公園内に一箇所、後ろから人がついてくる足音がする場所がある。私は西の門から入って公園をまっすぐ突っ切り、原宿に抜ける徒歩通勤をしているのだが、西の門の坂を登って噴水の池に向かう途中で必ず背後に足音がするのだ。特に落ち葉の多い季節や雨の日は、重たげな足音、多分おじさんがはっきり聞こえる。足音はだいたい15メーターぐらいで消えるから、まあ、そこにだって落ち葉はあるし雨も降っているのだが、自爆霊だとしたらかなり行動範囲の狭いやつだと思う。ちなみに帰りはいつも夜になるので公園の反対側を歩いて帰ることにしている。気ぜわしい朝には恐怖を感じないが、夜はやっぱりちょっと気味が悪い。以上、代々木公園内でっていう題名の話でございました。で次、第2818話目、八甲田山のガス穴。 青森に住んでるんですが、私が5歳児にあった有名な事件で、自衛隊が八甲田山でガス穴に落ちて結構死んだのですが、その時私は父に連れられ八甲田山に蝶を取りに行ってました。私は覚えていないのですが、父が言うには、あそこにいっぱい人がいるねと言ってガス穴の方に向かい手を振っていたそうです。しかしその時には自衛隊の人たちは落ちて死んでいたそうで、家に帰り父が驚いたそうです。以上、八甲田山のガス穴っていう題名の話でございました。で、次、変な職場第2814話目。昔勤めてた職場が変だったな。まず初日から子供の気配がする。天井からバタバタと足音がして子供の声が聞こえる。気になって、上って何かあるんですかって聞けば、うちが借り上げてて空き事務所で仮眠室になってるけど、この現象は気にしないで、よくあるのよ。これは月に 2,3 度はあった。次元が歪んだドアがある。これは俺は2階だけ。そもそも事務所の間取りが狂ってて、メインの入り口と裏口が2箇所にある。裏口の方はなんか用途のわからない外廊下と外階段兼非常階段があって、外階段を上ってきてすぐに1つ、廊下をちょいと行くともう1つ。普段は登ってすぐのドアで出入りをしてる。入るとすぐボスの机がある。要するにボスの机の背後両端にドアがある状態。わかりにくいけど。で、そこのドアの次元が歪んでる。夜ふらっとコンビニに行って帰ってきて、階段すぐのドアで中に入ったはずなのに、なんでか奥側にいる。あれと思って後ろ振り返ってみても、やっぱり奥側のドア。変な顔してドア開けたり閉めたりして首ひねってたら、ああ手前から入ったのに奥から出てきたんだろって。よくあるんすか？
たまにだけどね。
よくわかったっすね。
そりゃあんな変な動きしてりゃね、そもそも奥側なんて普段誰も使わないだろ。だからそこから入ってきた時は、だいたい入ったドアと出てきたドアは違った時だよ。
話によると入ってくる時だけらしい。この後もう一回だけあった。あと先輩と二人で残ってた時に、コンビニに行った先輩が奥側から入ってきたことがあった。先輩が一瞬ああみたいな顔になったから聞いてみたら、なたまにあるんだよって。電話をガチャ切りするの、ガチャ切りする何かがいる。これはたまに。基本的には24時間誰かしらいることが多いんだけど、微妙な時間だと誰もいなかったりすることがある。誰もいない時に電話すると一定数コールで転送になるんだけど、そうならずに2コールくらいでガチャ切りされることがある。
昨日夜いたの誰ですか？
何時頃？
1時過ぎ頃なんすけど。
ああガチャ切りされた？
なんでわかるんすか？
よくあるからね。
人がいる時にでもたまにあった。一瞬鳴ったかと思うと止まってまたかかってくる。
出る。今誰か出た？
出てないっすよ。ああ妖怪か。妖怪ガチャ切り。
視界の端を横切る女がいる。これも頻繁にあった。最初は気のせいかと思ってたんだけど、あんまりよく見かけるんで聞いてみた。
ここたまに変な人いませんか？
どんな？
いや、はっきりとは見てな。
ああ、髪の長い白っぽい女の人、あれちゃんと見てみたいよね。
いるんすか？
いるね。多分美人だよ。
他にも勝手に動くエレベーターとか、エレベーターの通ってる壁からコンコン音がしたり、天井に定期的に黒いシミが出たりとかよくあった。変なことはよく起こったけど、特に曰くも何にもない場所だった。
以上、変な職場っていう題名の話でございました。
で、ですね、今日最後、次第2804話目、中古のビルっていうのをやって終わりにしましょう。
子供の頃のこと、おじが中古のビルを買った。内装工事をしていて、その様子を見に行くとかで自分も連れて行ってもらった。ビルといっても小さいもので、築20年は経ってそうなボロ。大掛かりなリフォームをするらしくて、自分たちが行った時は結構な人数の職人さん、技術者さんが忙しそうに働いてた。面白いんで、入り口近くの邪魔にならないところでしばらく見てた。そしたら廊下の壁際で電気設備をいじっていた人が、あれ、ここに変な隙間があるって叫んだ。職人さんたちがわらわら集まってきて、本当だ、なんだこれとか言って、確認のために壁のところにちょっと穴を開けた。自分も見せてもらったけど、隙間っていうより壁が二重になっている感じで、結局壁全体を剥がしてみることになった。剥がすのに時間がかかったけど、おじも連れの人も自分も興味津々だったので、ずっと見てた。予想通り壁が二重になっていた。廊下全部じゃなくて、その一部、180センチくらいの部分。隙間の奥行きは40センチくらい、換気用の穴もない、完全な密閉空間だった。棚とかも何もなかったけど、床に何か置いてあって見てみたら、すごい小さいテーブルみたいなものと、その上に茶碗と箸、湯飲み、あと何かいっぱい書かれている紙切れ数枚。職人さんたちは、物入れにしてたのを塞いだんだろうと納得して、それでおしまいになった。で、若い職人さんがその中の門片付けろと命令されて、入っていって茶碗を持ったんだけど、その途端にうわっと言って茶碗投げ出して、柔らかいってつぶやいた。親方っぽい人に怒られてたけど、兄ちゃん青ざめて、だってこの茶碗の中の飯粒まだ柔らかいんですよ、さっき食べたばかりみたいにって言ってた。なんかあとはよく覚えてない。家に帰ってから母親が、工事現場なんて危ないところに子供を連れて行くなんてと、おじに怒りまくって修羅場になって、そっちの方が怖かった。以上、中古のビルっていう題名の話でございました。はい、ということで、レス読みしましょうね。ジータレス読み最後。
994、どうしてドヤ顔なんだって書いてあるんですけど、ドヤ顔っていうのはあれか、あのさっきのあの変な職場の方のやつか、うん、もう慣れちゃってるから、うん、でしょみたいな、はい、はい、ということで、はい、今日はこれでおしまいでございます。ですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。とりあえず録音ファイルはアップしたいと思いますので、落として、聞いてみておくんなましということですね。一応 N ドライブにまずアップして、かつ追加したら、違うわ、新しくですね録音ファイルをアップしてくださるところのところにですね、そのちょっと時間差あると思うんですけども、アップしていただくということで、なんかすごいな、今ここのサイトを開いたら、そのアップしてるサイトを開いたら、何月何日何々追加って書いてあるね。ありがたいですね、なんか至れり尽くせりで、うん。とりあえず10月31日に怪談実話を追加って書いてあるね、はい、ということで、まあ今日はこの辺で終わりにしましょう。じゃ ありがとうございました、お疲れ様でした。まあ怪談朗読企画もですね、ファイル集まり次第やりたいと思うので、まあ11月中にできたらいいなぐらいで、まあ12月に入っちゃうかもしれないですけど、今年中にはやりたいねということで、まあまたツイッターとかで、告知したいと思いますので、その時はよろしくお願いしますということで、今日はこの辺で、それじゃあおやすみなさい、ではバイバイ。